ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今日も先月滋賀県大津市で開催された日本選択理論心理学会の年次大会でお会いした方にお話を伺っていきます。
柿谷命さん、柿谷さんは年次大会の基調講演にお越しになっていたアメリカからのゲストジムロイ先生の通訳をなさっていらっしゃったんですよね。
はい、
はい、英語がとってもご堪能だったんですが、これはアメリカのグラッサークオリティスクール卒でいらっしゃるからなんですね。
英語ができるのがそれが理由なのかわからないですけど、はい、
はい、日本で中学校を卒業した後、そのアメリカにある選択理論を取り入れた学校グラッサークオリティスクールに行かれて、そこで3年間過ごされたんですよね。
はい、
どんな学校なのかちょっとご紹介ください。
はい、グランドトラバースアカデミーというところです。
はい、
ミシガン州ですね。
はい、で私たちは選択理論を取り入れた学校は人間関係をとても大切にしていて、選択理論でいうところの基本的欲求という誰もが持っている愛、所属だったり自由、楽しみ、力、生存、そういった欲求をバランスよく満たせるように配慮された学校っていう認識があるんですが、いかがでしたか？
そうですね、はい、基本的欲求を満たしやすい環境だったと思います。
はい、日本で過ごしていた中学校までとそのグラッサークオリティスクールのその大きな違いとか行ってみて感じたことなどもちょっと教えていただいていいですか？
そうですね、一番まあ印象的だったのはやっぱりクオリティスクールだと、先生と生徒の距離が近いなというふうに感じました。やっぱり生徒たちがみんなこう先生のことを好きというふうに思っていて、それはまあ日本の中学校とかではそんなにないことでした。何よりもその授業に出るのが楽しみだった、そういう授業をされてたのかなっていうのがありますね。
なんかその楽しかったシーンみたいなの
でした？一つはランゲージアーツっていうクラスで、まあ、日本でいう、まあ、国語ですね、まあ、英語、はい、あっちでは英語なんですけど、そのクラスでこう何かこう小説みたいのをクラスで読んでたんですけど、まあ、本当にその先生の教え方が上手で、もうみんなその先生のことが好きで、本当に次のクラスが楽しみで仕方がないっていう、そういう授業をされる先生でした。
先生のその授業の進め方の中でなんかその生徒の心をつかむコツみたいなものがあったんですかね？実は今命さん自身も大学で先生なさってたりもするので、ちょっとヒントになるようなことがあったり感じたりしたことがあったら教えてほしいんですが。
やっぱり叱るってことはまずなかったですね。
叱らない、
はい、うん、で本当一人一人の生徒のことを見てるなっていう、でこう声かけもするし、本当一人一人の生徒とのつながりを大切にしてるっていうふうに感じました。
じゃあ一人一人に対するプラスの声かけですよね、いわゆる。
そうですね、
先生との関係がいい。あと子ども同士の関係はどうなんですか？日本では今それこそいじめだとか不登校だったり、あるいはまあ問題行動だったりってことがよく言われますが、そういったものについてはどうですか？
そうですね、いじめとかはまずなかったですね、はい、で友達同士も本当に仲良くて、日本だったらグループ意識が強いというか、もう小グループで固まっちゃうっていうのが多いと思うんですけど、はい、まあ、もちろんアメリカもそこの学校でもあったんですけれども、でも結構こうグループの幅を超えてそのグループ外の友達ともよく接するっていうような印象でした。
へー、で実は命さんご自身も選択理論的環境の中で育ってらっしゃって、お父様お母様が日本選択理論心理学会の会長であるお父様正樹先生、そしてその奥様澄江先生だったわけですからね。
そうですね、
その三男でいらっしゃるから、
はい、
いかがですか、選択理論の環境の中にあった自分を振り返ってみて。
振り返ってみて、うん、いや全く意識したことがないっていうのがそれ本当にそうなんですけど意識したことがなくて、でもまあ改めて自分自身が選択理論を学んでみて、ああこ こういう環境で育ったんだなっていうのは、はい、後で思いました。
一般的な、まあ、母親や父親はついつい子供にうるさいことを言っちゃってガミガミ言って怒っちゃったり、それからああしなさいこうしなさいって命令してしまったりということが多いんですが、正樹先生も住江先生もそういうことはなかった？
なかったですね。
は
あ、まあとても良い環境だったことは間違いないと思います、はい、
今の自分に生かされてること、特に、大学の先生なさってて、はい、井上さんご自身も国立大学法人宇都宮大学の助教として英語を教えていらっしゃるという立場で、はい、学生たちとの関わりの中で生かせることとか終わりですか？
まあ、やっぱりその学生との関わりは大切にしたいなとは思ってます、うん、まあ、休み時間とかに本当にこうなるべく関わるようにしたり、特にあとは無理に宿題を出さないとか、はい、本当にそういうところなんですけど
ご自身もグラサ公立ティースクールに行ってらっしゃってお感じになったということなんですが、先生のことが好きになるとその教科が好きになるってこれ絶対ありますもんね。
あると思います。はい、ね、まずはやっぱり、まあ、英語を教えているということで、まず英語を好きになってもらいたいっていうのはありますね、はい、そのためにも本当に彼らにとって楽しめるクラス作りをしたいっていうのと、この先生のクラスなら出たいなって思ってもらえるように、はい、取り組めたらいいなと思ってます、
はい、頑張っていただきたいと思うし、きっと人気の先生だと思いますこうやってお話伺ってても、はい、すごく物腰が柔らかくって、絶対怒りそうにないし
いや絶対怒りそうにないとはよく言われます
、はい、ちょっと脱線しますが、柿谷命さんって生命の命の方ですよね、はい、これはどういう思いからだったか、正樹先生、住江先生からお聞きですか？
あ、はい、知ってます。クリスチャンホームだったので、まあ、聖書の言葉でイエス・キリストの言葉なんですけど、私が道であり真理であり命なのですっていう言葉があって、長男が正道、正しい道と書いて正道で、次男が、真理に従うで正継ぐで、最後は、まあ、命ということで、はい、そこから来ていて、僕だけ正がついてないんですよ、はい、父親も正樹ということでみんな正がついてるんですけど、
この名前は絶対珍しがられますから覚えられちゃうし、とても素敵なお名前だと思います。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日はアメリカにあるグラッサークオリティスクールの卒業生で、現在国立大学法人宇都宮大学助教の柿谷命さんにお話を伺いました。